どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。
よろしくお願いしま す。
はい、最近あったことなんですけども、はい、
どうしました。
ちょっとですね、DJ 部いつもあの部費をいただいて練習会をやっていまして、はい、で部費がたまると DJ 機材を追加したりとかですね
本当に部活ですよね。
はい、そうなんですよ。ちょっとずつね、
冷蔵庫買いましたし、ね、
冷蔵庫は部費じゃなかったんですけど、でもなんか
あ
の照明買ったりとかね、はい、なんか配信機材買うみたいな、ね、
床も張りましたしね。
床もまあ違うんですけど、
物
質は結構なんかもう僕持ち出しみたいになってますけど、はい、まあ、でもなんかちょいちょい、ね、まあ、買えそうなものは、
はい、機材を買ってるんですね。
買ったりとか、まあ、プレゼントキャンペーンに、ね、はい、使ったりとかしてるんですけど、はい、まあ、今回ですねちょっとまとまったお金があったので、はい、
プールしてたんですよ ね、
そうですね、ようやくですね、はい、あの配信用のカメラを買いました。
やりましたね。結構、はい、配信やっぱり強化した方がいい世の中になってきましたね。
そうなんですよね。で今まで、僕のインスタ360とか、はい、あのキットさんの GoPro とか、ね、まあ、なんかそのアクションカメラでずっと撮ってたんですよね、はい、あれって暗闇めっちゃ弱かったりとか
クラブ環境に弱いんですよね。
そうなんですよね。で別にそんなに広角いらんしなみたいなやと、はい、やっぱちゃんとしたカメラが欲しいじゃないですか。でビオレッタとかね、あの、はい、シネマカメラ、ブラックマジックデザインとか入れてたりするじゃないですか、
はい、そうですね、
やっぱり、
ね、
画質こだわりたいですよね。
まあそうですね、
はい、っていうのでちゃんと、ね、はい、一眼の、カメラをですね、
いいやつ買ったんですか。
まあちょっと、まあ、そんな高いんでいいやつ、はい、いいやつ高いんで、はい、本当はねなんかソニーの α7S3 とかね、はい、欲しいんですけど、まあ、
適度なやつを、
はい、なんか中古で、はい、結構 YouTuber の人が3、4年前ぐらいに結構もてはやされた、GH5S っていうパナソニックのカメラなんですけど、はい、結構暗闇強くてなんか、ね、割となんか、ね、リーズナブルで買えたんで、
いいですね、
はい、ちょっとしばらくそれでいこうかなと、はい、
じゃあ東京 DJ 部チャンネルとか、
はい、
始まっちゃうのかもしれないですね。
いやちょっとね久々にこの東京 DJ 部レディオの生放送とかねちょっと高画質で配信したいですよね、
はい、いやなんかあの前々からすごい、はい、企画してるんですけど、はい、東京 DJ 部のネオン管のロゴを作りたいと言っていて、
あ、それもありますよね、
ロゴをバックに配信をみんなにしてもらいたいんですよね。
そうですね、まだ、はい、あのプールしてるお金まだあるんで一応ロゴぐらいは作れるんじゃないですか、
はい、本当ですか、
はい、
はい、
もうねお金ひたすら もらった分全部使っていくっていう
そうですね。いや、まあ、でもねその方が部員の皆さんがこう機材が充実すれば配信環境を整ったり、はい、機材もあともう一台買えばフェスで2フロアできるとか、はい、スピーカーも買いましたしね。
そうですよ、
ちょっとずつ部費を貯めてるところなんですよね。
結構部費を、ね、有効活用してると思うんですよね
ぜひあの協賛についてもいいという方は、は
い、いやもう、
はい、東京 DJ 部のスポンサーになっていただければと思いますので、はい、LINE 公式アカウント、はい、アットマーク東京、東京 DJ まで、
はい
はい、お問い合わせください。
お願いします、
はいはい、本日のテーマは、
はい、本日のテーマは革新的なトラックでヒット連発、一時代を築いたザ・ネプチューンズとは、はい
はい、
ということなんですが、
何ですかネプチューンズって。
ちょっとお話ししていきますけど、はい、あの絶対知ってるんで。
本当ですか、
はい、あのちょっと
タイトルでは私まだピンときておりません。
なんか、ね、僕も実は結構前まで知らなかったんですけど、
はい
はい、ちょっとあのご紹介していきたいと思います、
はい
はい、ちょっとですねお話がですね、かなり昔になりますが、はい、1996年
にですね、はい、90年代ですね、
はい、彗星のごとく現れた2人の若者によるプロデュースユニットでございまして、
はい
はい、その、独特なサウンドにより注目を集めまして、後に数々の有名アーティストの楽曲で世界的ヒットを連発することになるお話なんですね。 はい。で、まあ、ことの発端がですね、さらに遡って1990年、はい、アメリカでですね、ギフテッド&タレンテッドスクールっていう、はい、めちゃめちゃ IQ 高い人たちが行く学校みたいな、
海外ってよくありますよね、
はい、あるんですけど、うんうん、それのなんかサマースクール、サマーキャンプに、はい、その若者2人がですね参加して出会うんですね、
はい
はい、でそこで、ザ・ネプチューンズっていう、まあ、バンドみたいな、ちょっと音楽やっていこうぜみたいなことで、はい、うん、2人でちょっとユニットを組むことがきっかけなんですね、
はい
はい。で、そのネプチューンズがですね、その2年後、1992年、地元のバージニア州というところでやってたんですけど、そこにですね、前にラジオの、回でやったニュージャックスイングというジャンルを、はいはい、作り出したテディ・ライリーという、まあ、大物プロデューサーがいるんですけど、
はい、
その人がちょうどそのバージニア州に引っ越してきまして、そこでそのなんかオーディションを開催したらしいんですよ。
へえ、
はい。でそのオーディションにそのネプチューンズはですね参加をしまして、
はい
はい、そこで見事そのテディ・ライリーの目に留まってですね、
はい、
楽曲の制作についていろはを学ぶことにな
るんですね。すごい若い時からすごいタレント性があったってことですよね、
はい、そうですね、うん、まあ、そもそもめちゃくちゃ頭いい人たちの集まりに参加してるぐらいなんで、いろいろ才能をお持ちの方なんじゃないですかね、
はい、2人だったんでしょうね、
はい。でですね、まあ、そのさらにその優秀な2人がですね、はい、音楽の超大物プロデューサーの、支援を受けまして、楽曲の制作に取り組みまして、まあ、進んでいくわけなんですけども、その少年2人が誰なのかと、
はい
はい、いうのがですね、ファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴ、
はい、ファレル・ウィリアムスさんは知ってますね。
そうですよね、
有名ですよね。
多分チャド・ヒューゴさんも結構有名なんですけど、はい、ファレル・ウィリアムスはもう間違いなくご存知なんじゃないか、
もうなんか海外雑誌にはよく載ってますよね、
はい、そうですよね、はいはい、なんとですね、このお二人がですね、こんな90年からですね、はい、活動していたということなんですね、
結構古いんですねファレル・ウィリアムスさんは。
そうなんですよ。だからファレル・ウィリアムスで聞くと、例えばまあよく有名なのはこうハッピーっていう曲とか、はい、あとはダフトパンクのあのゲットラッキーって曲で、
はい
はい、ボーカルで参加してたりとかっていうのは結構まあ知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、それでも多分ね2012、2013年とかですかね、
はい
はい、なんでそのもっともっと前から実は活躍してたっていう話
なんですよ。ファレル・ウィリアムさんって年取らない感じするから、は
い、それめっちゃ思いました。
年齢不詳ですよね、ずっと10代みたいなイメージだったんですけど、
それね、これ今回調べてて
90年代から活躍してるって今何歳なんだろう。
いやそれね、僕やっててね、ずっと風貌変わってなさすぎて、は
い、ですよね、劣化しないってすごくないですか、
はい、そうなんですよ、うん、あのね、
あんまブレてないですよねなんかファッション性も髪型 も
うそれもうほんまにそうなんですよね、めっちゃ思ってました。
何々期みたいのがなさそうじゃないですか、
はい、はい、変わってないですよね、はい、そうなんですよ、はい、ということで、はい、その2人がどう活躍していくかっていう話なんですけど、はい、とっかかりはですね、1996年にあの SWV という女性の R&B のユニットがありまして、はい、Use Your Heart という曲のプロデュースをやりまして、
はい、
で、まあ、結構当時そのなんかメローな R&B 結構の、まあ、なんていうんですかね、大物アーティストって感じだったんですけど、はい、まあ、その流れに乗った、まあ、曲をプロデュースしまして、で、全米の R&B チャートで6位を記録するということで、まあ、いきなり結構いいとこまで行くんですよね、はい、
うん、
はい、で、そこからですね徐々に活躍の、をしていくということなんですけど、
はい、
最初はそのなんていうんですかね、やっぱ彼らのこうオリジナル性っていうのはまだ最初の頃あんまりこう表には出てこなかったんですけど、
はい、
その後ですね、97年ですかね、翌年に全米チャートで今度36位なんで、ちょっとまあ前作よりは、ランクで言うとちょっとまあ低かったんですけど、
はい
はい、NORE というアーティストのスーパー、スーパーなんですかね、サグ、スーパーサグっていうことですね、
はい
はい、で、 このなんていうんですか、ネプチューンズらしさを、はい、前面に押し出した楽曲を作りまして、その当時のそのなんていうんですかね、流行りっぽい感じの曲じゃない全然違う形の楽曲をリリースしたんですね。
はい、
はい、ちょっと2曲ご紹介したので、はい、一旦、はい、最初のまずは SWV の Use Your Heart から聞いてみましょうか。はい、1曲目の方は割となんかよく聞く感じの R&B、
はい
はい、楽曲だと思うんですけど、はい、こんな感じなんですけど、はい、次のちょっと曲を聴いてみましょう。
はい、
はい、結構ヒップホップの曲なんですよね。はい、でなんかね、あの多分今これ聴いてもなんか、はい、ああこんな感じなんだっていうぐらいの感じで聴いてると思うんですけど、うん、はい、これって結構2000年代のヒップホップの雰囲気ってこんな感じっていうのを特徴付けた曲になるんですよ。はい、
それすごいですね。
はい、ちょっとまあいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、一旦まあこんな感じで、まあ、これがそのいわゆる、ネプチューンズサウンドと呼ばれる、曲の先駆けになった曲ですね。はい、でですね、これが97年のお話なんですけど、はい、時代もうちょっと進みまして、2001年ですね、はい、当時その、まあ、さっきその何ですか、ね、2000年代を特徴づけるって話をしたんですけど、あのヒップホップ R&B って、まあ、前にもお伝えしたかもしれないですけど、結構このサンプリングという文化がありまして、はい、昔の曲のこう音を使って、まあ、リメイクするみたいな、
そうです、ね、
はい、感じで作られるっていう手法が、まあ、一般的だったんですけど、ヒップホップとかが結構こう有名になったのがちょうど90年代ですよね。
うん、そうですね、
で、まあ、ヒットチャートで結構、ヒットソングが生まれてくると、まあ、結構ヒップホップで稼ぐ人がすごいいっぱい出てきて、はい、そうするとサンプリングの元ネタの使用量をが高騰しだして、サンプリングするのが大変になってきたみたいなんですよね。結局ヒップホップってお金になるって分かったら、元ネタの人も結構高い金額を要求する。
問題がいろいろ出てきちゃったん
ですね。そうなんですよ、はい、っていう流れもあって、そのサンプリングじゃない形で、オリジナルのトラックを作ろうっていう流れが出てくるんですけど、はい、その先駆けになったのはこのネプチューンズと言われていまして、なんでその特徴的なサウンドっていうのは、そのサンプリングしてないからっていうのも大きいですよね。なんでゴリゴリシンセで、まあ、打ち込んでいくみたいな、
はい、
はい、っていう感じのこういうトラックがですね、まあ、時代をちょっと作っていくわけなんですけど、はい、はい、で、このネプチューンズサウンドというのがヒップホップ界とどまらず、この2001年にですね、ポップシンガーのブリトニー・スピアーズ、有名ですね、はい、に提供した楽曲の、I'm Slave for You という曲ですね、はい、
セクシーな曲ですね、
はい、そうなんですよ、これがですね、
そうだったんですね、
はい、これまで、まあ、なんていうんですかね、結構、まあ、ランキング頑張って上位に行ってたんですけど、はい、この曲はですね、世界的にランキング上位をですね、結構あの設計しまして、
ブリちゃんもだいぶ人気な時ですね。
そうなんですよ、ちょうどね、やっぱアーティストが良かったんですよね。
もうだってブリちゃんこの時代何出しても売れてましたからね。
そうですね、ブリちゃん、はい、懐かしいですね。
ブリちゃんですよ、
はい、日本でもねすごいヒットしましたしね、はい、
そうですね、
はい、これがですね、はい、まあ、このネプチューンズの世界の、ヒットチャートに何て言うんですかね、ランクインさせた曲ということで、はい、でこれの成功を収めまして、その翌年2002年にですね、今度ヒップホップの大御所ネリー、はい、ネリー好きですよね。
ネリーがタイプだったんです
。そうですね。
はい、セクシーじゃないですか。はい、なんか、わあ、懐かしいですね。なんか今聞くと、
そうなんですよ、はい、だからやっぱりこうやってこう流れて聞いていくと、あ、全部こう懐かしい感じのこう音を感じるじゃないですか、はい、これを全部作ったっていうことなんですよね。
すごい、すごいですね、
はい、これもね有名ですね。
全部一緒だったってことなんですよね。
そうなんですよ、はい。でこのネリーのですね、ホットインヒアーという曲がですね、はい、全米1位をついに獲得しまして、でこれまでその R&B のチャートで上位行ったりとか、まあ、海外のチャートでまあ上位行ったりとかしたんですけど、ついにアメリカの一番メインのビルボードのチャートで1位を取ったんですね、このネリーの曲が、はい、ということで、まあ、そのブリトニーズで世界に羽ばたいてですね、さらにこのネリーでアメリカのナンバーワンも取ってですね、もう名実ともに、
はい、
そうなんですよ。ということで、このサンプリングの流れから新たなこうもうサンプリングしない形でトラックを作るっていうのを先駆けとなったネプチューンズがですね、もうこの90年代から2000年代にかけてのもう音楽の方向性をもう何て言うんですかね、作ったと言っても過言ではないと、はい。なんでまあこういう曲が流行るなってなったらみんなそういう曲を作ったりするわけじゃないですか。で誰かがそれのこう最初をやるわけで、
最初をやる人が一番すごいですよね。
そうですね、はい、という感じでこのネリーに続いてですね、ジャスティン・ティンバーレイクも流行りましたね。
今のところ大御所しか出てきてないですね。
そうでしょう、はい、そうなんですよ。だからこの時代にヒットを飛ばした人たちの裏にはネプチューンズがいたということなんですね。はい、ジャスティン・ティンバレイクを知るほど聞きましたね。だいたいこの当時の R&B ヒップホップのコンビとかだいたいこの辺のアーティスト全部入ってますもん、
ね、入ってますね、
はいはい、これあれですか、じゃあの車とかで聞いてたような感じですか。
あ、そうですね、私はあの SWV が大好きです。
あ、いいですね、
はいはい、なんか奥行きのあるサウンドで、はい、ゆったりしてる感じが好きですね。
そうですね、はい、ということでですね、なんとこのジャスティン・ティンバーレイクに関してはアルバムのプロデュースをやったんですけど、はい、なんとグラミー賞の最優秀ポップボーカルアルバムを受賞ということで、ここで初めてですねグラミー賞を受賞するわけですね、はい、
まだ若いですね、ジャスティン・ティンバーレイクは。若
いですね、
はい、少年ですね、
確かに。大体みんなこの後ヒゲもじゃもじゃなってていかつくタトゥーとかいっぱいなってくるそうなんですねはい、という感じで、続きまして2004年にはですね、G ファンクとかでもおなじみのスヌープドッグともですねコラボしていまして、この曲もですね結構なヒットになったんですね、はい、これはですねなんとフィーチャリングでファレルということで、本人も歌っているんですよね、はい。そうなんですよ、実はこういう時からねファレルさん出てるんですよね、
出てますね、
はい、やっぱこうハッピーですごいなんか有名だったような雰囲気出てますけど、実は結構出ていた。
なんかこの方ってあんまり自分が前に出るのも好きじゃないですよね。
いやなんかね、
ちょいちょい出てきますけど、そんなには。
確かにそのソロで自分だけ歌うっていうパターンは少なかったんでしょうね。やっぱトラック作っててちょっとこう間で歌うみたいな、はい、あとはですねでもあれもあったんですよ、実は、まあ、ここでちょっと今紹介しないですけど、 NERD っていうはい、のがこのファレルのグループなんですよ。
そうですね、はい、その後になったのが NERD ってやつ。
そうなんですよ、まあ、一緒に並行してたって感じですよ、はい、なんでネプチューンが曲を作る、ユニットで、はい、NERD はそれを表に出るアーティストとして、なんでだから名前がこうなんですかね、ユニット名になってるんで、そのファレル単体でこうなんですかね、ソロでやってなかったって感じです。そうですね、はい、はい、でですね、グエン・ステファニーも懐かしいですね、トラバックガール、これも結構流行ってたやつですね、この辺もですね。なんでもうこれ1996年からスタートして2005年ぐらいまで来てますけど、結構知ってる曲ばっかりなんですよね、
はい、知ってますね、
はい、あとはですね、日本のアーティストとも実はコラボしていまして、はい、テリヤキボーイズ、これのですね結構有名な曲東京ドリフト、これもですね実はこのトラックはネプチューンズのトラックなんですよね。で結構これ映画にも採用されて結構有名な曲なんですけど、はい、 なんかメンバーの誰かがハルドさんとなんかアパレルとかでなんか仲良かったみたいで、そうなんですよ、それでプロデュースやったみたいな話も書いてましたね。はい、という感じで実は日本の楽曲にもプロデュースで参加してたりとかですね、はい、あと2007年に今度リュダクリスのマネーメーカーという曲で、またグラミー賞、今度は最優秀ラップ楽曲賞を受賞してますね。この曲ですね、リュダクリス。リュダクリスもあれですね、映画さっき の, その日本の楽曲、はい、このテリヤキボーイズ東京ドリフトという曲 の, あのワイルドスピードという映画の楽曲なんですけど、ワイルドスピードにユダクリス出てますね。はい、
なんかヒップホップってすごい敵対するかめちゃくちゃ仲良くなるかしかない感じのイメージ
があ
るんです
よ。
一緒に仲いいやつはめっちゃコラボして、はい、なんかこうすごい売れないアーティストが引っ張ってくるみたいな、うんうんうん、なんかそういう一緒に儲けようぞみたいなのがあるけど、はい、嫌いなやつはマジとほとんど嫌いみたいな、なんかもう悪口言いながら、はい、歌ったりする
みたいな、なんでしょうね、
はっきりしてますよね。思想が強いからやっぱり意思もはっきりしてるんですよ。
なんかやっぱこう地元レペゼンって感じなんで、やっぱこう地元が一番みたいな感じで、やっぱ俺たち一番みたいなのこう敵対視するというか、
あとフューチャリングでこう仲いいアピール、
はい、あーありますね。なんかやっぱり一緒のクルーというかファミリーみたいな、はい、
そうそうそう、はい、そういうのありますね。
そうですね、割とでも2000年以降はあんまりね、やっぱり前にラジオ取り上げたあの東西の構想が終わってからは割と多様化が進んで、そんなにねなんか喧嘩とかも、まあ、減ったみたいですけどね。
そうですね、あれを経てちょっと学んだんです
ね。そうですね、あ結構ねやっぱりこう大きな舞台でも喧嘩はやめようっていう感じのことは結構口々みんな言ってたんで、
何も生まないっていうね。
そうですね、はい、ということでですね、まあちょっといろんな曲をご紹介してきたんですけど、
すごいですね今まで、
はい、グラミー賞を2回受賞してノミネートだけで言ったらもうもっともっとたくさんあるわけなんですけど、はいはい、こんな感じでですね、2000年代のヒップホップ R&B のこのトラックのこのなんですか方向性を作ったザ・ネプチューンズということでですね、その後もですねずっと活躍していまして、まあ、さっきもお伝えしたあのファレルさんはあのソロでもヒット曲出しましたし、いろんなですね、まあ、結構ずっといろんな楽曲作ってまして、2020年にも、シザーというアーティストの曲でこれも結構ヒットした曲なんですよね。なんでなんですかね、全然2000年代で終わってなくて、全然2020年になってもその、はい、曲を作ってですね、プロデュースを
20年以上作り続けてるってことですよね。
そうなんです、
90年代からと、
はい、
すごいですね、
はい、という感じでですね、やってきまして、今ちょうど20年ぐらいでお話出ましたけど、はいはい、ソングライターの殿堂っていうあるんですよ。でなんかよくあるじゃないですか、こうなんかロックの殿堂みたいな、はい、あるじゃないですか。でああいうのでこうソングライターの殿堂っていうのがあって、はい、まあ、それのこう殿堂に入れる資格っていうのがあるみたいなんですよね。でそれが、
人間国宝みたいなもんですね、
みたいな感じですよね。はい、そのですね入れる条件というのが、はい、最初の重要な、まあ、商業的リリース、はい、なんで、まあ、ヒットした曲って感じですよね。から、20年が経過して注目に値すべき楽曲を持っていることってことなんですよ、
はい、はい、すごいですね。
でですね、なんとこの20年経ったことによりまして、はい、2020年にはザ・ネプチューンズがですね、
最近ですね、
はい、殿堂入りを果たしたと。
すごいですね、
はい、なんでもね、殿堂入りするべくしてしたというか、
間違いないですね、
はい、ね、才能あふれ出てると、はい、で2021年、去年ですね、チャド・ヒューゴさんの方がバークリーの音楽大学で名誉博士号、
これもすごいんじゃないですか、はい、
そう、博士号か、はい、を授与されたということで、はい、もう2人とももうすごい人って感じ で、
ね、
語彙力ないですけど、はい、 やってきたということなんですけど、はい、なんかね思ったのは、まあ、日本で例えるならなんか小室哲哉さん的な感じなのかなっていう。
そうですね、もうヒットメーカーってことですよね、は
い、要は。そうですね、はい、やっぱそのなんか小室サウンドみたいなやっぱ時代もあったし、うん、ずっとこうね、なんていうか曲を作り続けて、
はい
はい、あのもうなんて殿堂入りみたいな、
うん、
はい、ハレルさん何歳なんですかね、
何歳なんですかね40歳ぐらいですかね、
取ってないみたいな話してましたけど、
うん、10代ぐらいから曲作ってるとしたら40代ぐらいですね
っていうことですね。じゃあ割と若いですよね、まだ言ってもああ48ですね。
でも見えないですね、
うん、見えないですね。
いや若いですよ、30代ぐらいに見えますよね、はい、
そうですね、
うん、へえ、はい、なんかファレルさんって見た目変わらないからジムとか行ってやっと老化しないように頑張ってるんですかね、はい、なんかこう裸になるじゃないですかヒップホップの人って、はいはい、だからそういう時あんまりこうなんか、ね、こう体脂肪率がこう、ねはい、キュッとなってないとかっこよくないじゃないですか
なるほど、
タトゥーとか伸びちゃうじゃないですか、
まあ、見られることを意識してるんであれば、はい、美意識高いかもしれないですね。
だって海外の人はご飯が結構ね太りやすいものを食べてますから、はい、
確かに、だから
意識高いのかななんて、うんうんうん、見た目もかっこいいですしね、
かっこいいですね、
ファレルさんは、
はい
はい、
ということで、
はいはい、
意外とこう話してみたらね皆さん知ってたんじゃないでしょうかということなんですけど、
はい、やっぱ毎回思いますけど2000年に入るぐらいまでがすごい音楽の転換期で、
はい、
こうまあ、ある意味ヒットを飛ばしやすかった時代なのかもしれないですね。今はもう曲があまりにありすぎて、
はい、
どこでも買えるようになっちゃったし、
はい、
なんかネットも普及しすぎて、はい、わざわざこうスペースシャワー TV とか MTV とかでこう PV を見たくて見てた時代と、はい、今も YouTube で PV もなんか見れちゃうものも多くなってきてるので、はい、なんかやっぱ時代は変わったんだなこの20年代でって思いました。
そうですね、はい
はいはい、
ということでちょっと今日はねザ・ネプチューンズを、
はい
はい、ご紹介させていただきました。はい
はい、奇跡の曲のコーナーです。今日はアマちゃんの曲を紹介していただきましょう。
はい、ちょっとヒップホップ R&B やってきたんで、
はい、
ちょっとその曲紹介していいですか。
あ、いいですねこのイントロ、ちょっと違いますね私が知ってる
やつ、
はい、あれ
ですよね、
なんですか
、はい、
びっくりしました。
Look Twice というアーティストの Funk You Up という曲で、はい、1997年の曲なんですけど、今イントロで騙されましたよね。
騙されました、
はい、というのも、この曲は結構皆さんご存知かと思うんですけど、はい、シェリル・ウィンというアーティストの、はい、あの Got to be Real という、
はい、有名な曲あります、ね、はい、イントロまるで一緒ですよね、
はい、もうトラックまるまる使って、はい、まあ、サンプリングというのがまるまる使いみたいな感じですよね、はい、の、楽曲なんですけど、はい、もともとこの、あの僕原曲がすごい好きで、
はい、
そしたら最近ちょっと TikTok 見てたらあのこの曲が出てきて、
いいですね、
こんなバージョンあったんや
つって、可愛いですね。
そうなんですよ、なんか僕あのさっきも言いましたけどあのニュージャックスイングがすごい好きなんで、はい、こういうなんていうんですかちょっと R&B っぽいヒップホップめっちゃ好きなんですよ、うん、
いいですね、
はい、でもさもう聞いた瞬間これやばって思って速攻買ったんですけど、はい、
うん、このトラックもまたね、はい、いいんですよね。
そうなんですよね、
なんか上物を乗せやすそうだし、
はい、そうですね、はい、いやいいですよね、
いやいいですね、
はい、ということで、
はい、
僕はたまにTikTokをチェックしたら見つけた楽曲ということで、
これで踊ってる人がいたってことですか。はい、
TikTok で DJ さんが結構いるんですよ、
はい、
で日本の DJ さんでヒップホップ R&B 懐かしい曲とかベスト10みたいなの
がかけられてた曲なんですね、
はい、あってそれであれこれ知らんなってなって、
知らないですね、
はい、そうなんですよ。ということでちょっとね見つけたんでご紹介させていただきました、は
い、ハッピーな曲でいいですね、
はい、Look Twice の Funk You Up 1997年の曲でした、
はいはい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。
はい、お便り来ておりますでしょうか。
はい、来ております。
お、
ありがとうございます。
お、なんとですね、はい、今回は初めてお便りいただく方ですね。
ありがとうございます、
はい、ラジオネームキットカットのマネージャー募集を あ、応募を目指す高齢者ヨシさんでございます。
はい、ヨシさんありがとうございます。ヨシさんはね、私ちょっと疲労困憊で、はい、DJ の告知を間違えちゃう時あるんですよ。はい、なんかこう金曜日なのに土曜日だったりとか、
はいはいはいはい、
なんかそういう時に気づかずに放置してるとヨシさんが連絡くれて、はい、SNS で、
はい、
ここが間違っていますっていう赤ペン先生してくれるんですね。でここ早く直さないと勘違いする人出ちゃいますよみたいなのを教えてくれるんで、
マネージャーですね。
はい、もうマネージャーですって私は感じてますけど、はい、いつも助けていただいてありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。よしさん、この間ね、DJ 部の練習会も見学しに来ていただきまして、はい
はいはい、なんかすごく興味があるみたいで、はい、クラブにもともと遊びに行っていた方 で、
はい、
でそ の、 自分が出演しているイベントでお客様としていただいたので、はい、まあ、仲良くなったんですけど、
はい、
もともとクラブで音楽聞くの好きなんで、はい、DJ さんってどうやってこう音楽つないでるのかなみたいなのを結構会話の中で聞かれるんですよ。
はいはいはい、
まあ、実際それやってみたらいいんじゃないですかって言ったらすごく興味を持って、 あ、はい、あ、DJ 部ってなんか初心者でも教えてくれるのみたいな会話から、いや、もうまさに私たちはその世代問わず、はい、DJ をゼロからやりたいという方に、はい、まあ、やれる環境を整えつつあると、
はい
はい、そして練習会もやってますみたいな話をしたら、はい、見学に来てくださったという経緯があります。
そういういきさつだったんですね。
はいはい、そうなんです。
じゃちょっとお便りをご紹介させていただきますね。はいはい、東京 DJ ブレイディオ、アマーさん、キットカットさん、 DJ の意味も知らず DJ と音楽ラジオ番組のアナウンサーかなという中、2021年の夏に道玄坂の花壇で休憩している高齢者の私に、
はい、
若い2人連れの DJ さんから突然声をかけられ、
はい、
クラブを案内され、はい、恐る恐る今まで、カラオケぐらいしか音楽に縁のなかった人生で初めてクラブの受付入場し、扉を開けた瞬間の爆音とそこにいる人々にびっくりし、こんな空間があるんだと驚きでした。こんな形でクラブデビューを果たしたわけですね。
はい、すごいですね。なんか騙されるんじゃないかって思わないで行くってところが、ね、
しかもなんか僕この話もう少し聞いた気がするんですけど、
はい、
なんか声かけられてそのまま行ったわけじゃなくて、
はい、
なんかぜひよかったら来てください、ビジョンかなんかやったと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、花壇って言ってる段階で分かりましたけど、
はい、道玄坂のね、はい、
渋谷のね、はい、ビジョンですね。
そうなんですよ、はい、で、なんで、声かけられてあそこでやってますみたいな、よかったら来てくださいみたいな感じで話したらしいんですけど、はい、その後一旦帰ろうかなと思って、でふとその若者2人を思い出して、
はい、
で行ってみようかなってなったみたいで、
はい、そういえばみたいな感じですかね、はい、さっき声かけてくれたし、
はい、
そうですね、
なんで一人で多分受付に行ったんですごい緊張したんじゃないですかね。
はい、そうですよね、
はい、ちょっと続きなんですけど、はい、その DJ さんがクラブの中を案内、流れている音楽の説明をしてくれて初めて DJ 音楽に触れたばかりですと、はい、またその後、この東京 DJ を知るきっかけに恵まれ、音楽知識のない私にとっては貴重な DJ 情報として、音楽を聴くだけでなく音楽の歴史や技法、知識を知ることができ、過去番組から順番に聞いています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
さて、全く音楽素人の、前でハウスとかテクノ、トランスなどという音楽が飛び交い、 DJ の方に好きなジャンルはと問われても答えに窮しています。ある DJ の方から音楽も派生して広がってきたようなことを知りました。そこで素人だからできる素人ならではの質問になると思いますが、ということでですね、はい、ここから質問がいくつか来ております。
はい、ありがとうございます。
はい、まず質問その1、音楽ジャンルの派生について、人類の進化してきた図解のようなものが存在しているのでしょうか、どこかで見れる、サイトなどあるのでしょうか、もしないならぜひ東京 DJ で作り上げると画期的なこととして注目を浴びるのではないでしょうか、ということなんですけど、
はい、
はい、これラジオでもしかしたら過去に取り上げてた気がするんですけど、
はい、そうですね、はい、ちょっと更新は止まってますが、ジャンルがチャートになっている サイトはありました。
ありましたよね、はい、あれなん
ミュージックジャンルとかで検索すると出てくるんじゃないでしょうかね、はい、
そうですよね。なんかこう図式化されててこれのジャンルの派生がこれみたいな感じで線でつながったような感じなんですよね、はい、
そうですね、はい、ただその平面での図なのでもう最近立方になってきてるような気がしてて、
はいはいはい、
なんかもっとその奥行きの部分で、
はい、
あのX 軸と Y 軸以外にも
いや
存在してきてるような気がしてますね、
はい
はい、
しかもなんかこう昔と今とで同じジャンルの言い方違うとかもうどんどんややこしくなってきてるんで、はい、
そうですね、
はい、
なんかこれ結構知りたいなって私も思ってましたし、はい、アマチュアも結構興味あったじゃないですか。
そうなんですよ、
物質になんか地球の地図みたいな感じで貼っちゃおうかみたいな ね、
そうなんですよ。ちょっとね一時期頑張ってたんです、作ってたんですけどね、はい、パワポでもうなんか途中で挫折しましたね、
はい、そうですね、
まあ、ということでちょっと回答になるか分からないですけど一応そういうサイトは探していただくと出てきますと、
はい
はい、ただまあちょっと情報が更新されていなかったりとか、はい、まあ、そのサイトによってもね、まあ、こうジャンルっていうのは結構こう曖昧なものなので、
はい、
人によって捉え方が違ったりとかしてですね、
そうですね、
はい、まあ、ちょっと、まあ、あの正確じゃないものもあったりはするかもしれないですけど
何パーセント何のジャンルからの影響があるかっていうのを、はい、作者が分かって作ってる分にはすごい分かりやすいと思うんですけど、はい、なんとなくで作ってると説明がないので、
はい、
感じる人の主観になってくると思うんですよね。
そうですね、ちょっとその、ね、話がちょうど質問2に来ているので、はい、ちょっと続きを、はいはい、ご紹介すると、何をもって音楽のジャンルは定義されているのでしょうか。例えばこんな音階リズム速度を持ってこの曲はこのジャンルというようなことでしょうかってことなんですよね、
はい
はい、
ジャンルによっては速度とリズムで、
はい、
まあ、例えばハウスとかテクノは 120bpm から128ぐらいまでとか、
はい、
あとはダブとかだといくつでしたっけ80とか、
ね、そうですね、はい、
ドラムベースだと160
とか
そうですね、はい、とかなんかその速さは定義されてますけどただ、はい、このジャンルは速さを定義としていませんっていう、
はい、
例えばベイパーウェイブとか、
はい
はい、あのそういうのもあるん で、
そうです、ね、
何をもってその名前が名付けられたかっていうところにポイントがある気がします、
はい、一応、まあ、ウィキペディアとか調べると、はい、なんかこういういきさつでこういう、曲を、まあ、ハウスと呼びますみたいなで一応定義はあったりしますね、
はい
はい、僕なんか結構テクノとハウスの違いのなんか一番分かりやすいのは、はい、ハウスってあのなんかドンツタツドンツタのこのなんかフレーズがずっとこう繰り返し流れていってそこにメロディーが乗ってきてメロディーがずっと繰り返されてるみたいな感じで、テクノとかだったらドンツドンツドンツドンツみたいな感じでちょっと拍数が短いみたいな、なんかそういう感じで覚えてたりとかするんですけど、でもなんか必ずしもそうでもなかったりとかするじゃないですか。
そうですね、
はい、
なんか全ての要素が入っているなんか真ん中のこうジャンルが曖昧な曲とかもあったりして、は
い、テックハウスと言われたらもうどっちかわからんみたいなね、
はい、そうですね、なんかそういうのこうあったらいいですね、アプリで、
ね、
シャダムみたいに、
そうなんですよ、ね、
なんか何パーセント何みたいな、
はい、
何パーセントジャズで何パーセントハウスで何パーセント
カ
ウスみ
たいなのが、いや、そうなんですよ、それ
なんかそれ元ネタとともに、
はい、
なんか抽出されるアプリあったら結構 DJ 界隈では使われそう。
いや、めっちゃ思っててそういうアプリずっと作りたかったんですよ。
なんか言ってましたよね、
はい、料理のレシピみたいに
部費を集めて
そこで部費を有効活用するっていう
開発費に当てる。
いやー、そうですよね、絶対あったら DJ としてはありがたいんですよね。
そうですね、
はい、ちょっと質問3も関連してるんで言いますね、
はい
はい、音楽のジャンルありきでその基準に沿って作曲されているのでしょうか、それとも初めに作曲ありきで出来上がった曲を聴いてジャンル分けされているのでしょうか。はい、これはトラックメーカーさんの方が詳しいかもしれないんですけど、
はい、
まあ、どっちもあると思うんですよ。
うん、
例えばですけどハウスの曲を作りたいと思って作り始める人っていうのは、はい、そのジャンルありきで考えているでしょうし、はい、作った曲がハウスと思って作ったけど、はい、なんか いろいろあって、
はい、
なんかハウスっぽくなくなってしまったけどこれ何のジャンルなんだろうとかみたいなこともあるでしょうし、
はい、 そうですよね、はい、なんかこう自由に気持ちいいグルーヴを作りたいなと思って作っていくと、はい、最終的にはジャンルは何ですかって例えば Apple Music とかに出すときにカテゴライズされちゃうと思うんで、はい、その時につけるタイプともう最初からこういう世界観でこういうものをやっていますというアーティストは、はい、そういう世界を作るためにやってるんであの このジャンルっていうのは決まってる、はいまあ、
そうですね、
そうですね
しかもあの結構そういう iTunes とかみたいなところに登録されてるのって、はい、ジャンルが結構ざっくりとしか分かれてなかったりするんで
そうですねなんか間違ってる時ありますよね
いやそうですよ
これは絶対ダブじゃないよねみたいな、
はい、ありますよね
これ絶対ヒップホップじゃないよねみたいなのもありますよね、はい、ハウスなのにヒップホップみたいになってたりとか
なんか日本の曲総じて J-POP っていう風にして、はいされてても実際はロックな曲もあれば
ありますよねもうなんか日本食っていう括りですよね、はい、寿司もラーメンもあるし、はい、いろいろあるけど、はい、全部こう
そうですよね、はい、だから結構その曖昧なもの で、 なんで質問さんで言うとまあどっちもあるって感じなんですけど
なんか自分の好きな音楽だけ言葉にして説明できればいい気がしてきました最近、はい、なんか全部知ると結構大変なんで、ね、好きな音楽ってどういう音楽ですかって聞かれた時にだけちゃんと話せれば、はい、その聞いた側もなんかあそういうの好きなんですねじゃあ僕こういうの知ってますよとかって会話になるじゃないですか、
はい、
言語化できないとなんとなくこんな感じって言っても結構伝わらないことが多くて
そうですね、
はい、よしさんも、はい多分好きな曲があるんでしょうからそこら辺をなんか掘り下げていくの楽しいことかもしれないですね、
は
い、
これはね僕も思いましたけど、はい、DJ やり始めて、
はい、
曲を買うときにジャンルを知らないと、はい、その曲好きな自分が好きな曲はこれはどうやって探せばいいのかわからんっていう問題にぶち当たるじゃないですか、はいはい、なんでなんかそういうのに近いのかなと思うんですよ好きな曲自分が思ってるこういう好きな感じっていうのはどこに行ったら聴けるんだろうかとか、はい、誰どういうアーティストがそういう曲を出してるんだろうかみたいな
そうですね、
はい、
確かにな
んで、まあ、そういうので言うと結構ややこしいのが結構その一つ一人例えば自分の好きな曲を出してるアーティストを見つけたとしても、はい、そのアーティストもその時はそれ作ってるけど今は全然違うの作ってるとかそうそうそうアーティストとジャンルって結構なんていうんですか結びつかないこともあるじゃないですか
やっぱり年代とかも関わってくるし、はい、なんかいろいろねその要素ありますよね、
はい、
探す時の
そうですねはい、はいなので、まあ、ヨシさんに関して言うと、はい、何なんでしょうね。なんかこうクラブで聴いてていいなと思った曲があったらぜひシャザムとかしてみていただいて、はい、アーティストとか曲から、まあ、関連するもの、まあ、曲とかをまた見つけていくと、はい、なんとなくこう界隈が分かってくるんじゃないかなと思います、
はいはいはい、いろいろ質問ありがとうございます、はい、なんかちょっと初心に帰りましたね
そうですね、
はい、
いや僕もそうですねアイルランド人の DJ モーボという、
はい
はい、あの人にですね教えあのと一緒に最初 DJ やってたんでその時に全然テクノとハウスの違いが分からなくて何回も説明してもらってたのを思い出しました
私も同じでしたもうテクノでもハウスでもいいんだって言われました、ね、
同じようなこと言われました、はい、そうですよねはい、
多分しつこかったんじゃないですか
あそうですよね
、はい、なんかでも気持ち悪いんですよね、はい、なんか自分がこれをなんか理解できてないっていうのが悔しかったんで、
はい、
なんかヒントちょうだいみたいな感じで聞いたんですけど、は
い、いやそうですよね、
はい、
なんかあのゴミの分別みたいなこれ燃えるゴミなん か, 燃えないゴミなんかって結構迷う時あるじゃないですか
気持ち悪いですよね
全部燃えるやんって思ったりとかするんですけど
どっちでもええやんって言われたら、はいはい、答え出ないまま
みたいなね
っていうね、
はい
はい、やっぱこれは知れば知るほど知識が深まっていくものなので、
はい、
自分 その深度をどんどん深めていって、
はい
はい、もっと楽しみ方をこう、ね、開拓していただければと思います、ね、
はい、はい、ということでお便りありがとうございます
ありがとうございますはい、イベント告知のコーナーです、はい、ちょっとジニーに今年一発目できませんでしたね、は
い、いやーちょっとマンボウによりビオレッタのね、は
い、
営業時間が
ちょっと出鼻くじかれた感じでもうちょっとかけたい曲も用意してたんですけど、
はい
はい、ちょっとね次回開催の時はぶっ放そうと思ってるので、
はい
はい、ぜひぜひお楽しみに、ね、こちらも、東京 DJ 部の SNS、Facebook、Twitter 等々で告知いたします。
はい、
はい、あとですね、金曜日ですよね。
あ、そうですね、はい、一応第3金曜日ってことになってるんですよね。あ、
第1金曜日ですね。
あれ第1金曜日、
はい、
あ、そうでしたっけ、
はい、1月だけ。
あ、特別に。そっかそっか、
そうだったんで2月もちょっとマンボウのままなんで、はいはい、3月からですね。
そうですね、はいはい、122と並行してですね、ちょっとはい、DJ 部実はあの水面下でいろいろ動いていまして、まあ、せっかくねあの DJ 部の部員結構いるんで、
はい、
なんかまあデビューイベントは毎、ね、各あの1期生とか0期生やってますけど、そうですね、なんかねちょっとその後こう、はい、同じやっぱジャンルの仲間たちが結構いるんで
集まってきましたね。
そうなんですよ。なんで各ジャンルごとにですね、ちょっとイベントをやっていこうかなと、
はい、
はい、思っております。
はい。
はい。ちょっと詳細は追ってという感じなんですけど。
はい。
はい。ということなので、あの東京 DJ プレゼンツで
ちょっと。2月からはですね。
そうですね。
はい、2月の後半、はい、日付がですね決まっておりますよ。
マンボウがねちょっと解除されてたらいいんですけど、
は
い、
一応予定では2月の27、3月の27、4月の24、
はいはい、
これ第4日曜日ですね、
はい
はい、に、大体15時から、23時とかまでですかね、はい、ぐらい
ちょっと時間調整中なんですけど、はい、ちょっとねいろんなジャンル各ジャンルに特化したイベントをやろうということで、
はい、これはですね、はい、毎月イベントが変わるということですね。
そうですね、
3つのイベントは交互に開催される予定で、はい、一応は東京 DJ 部の部員のメンバーが、はい、まあ、リーダーとか、
はい
はい、出演 DJ ということで、はい、進めております。
はい、
はい、
なので今後ねちょっと DJ 部今練習会2期生やってますけど、2期生がデビューしたら、はい、そこのメンバーに、ね、加わりたい人が加わってみたいな感じ で、徐々にです、ね、メンバーが増えていって盛り上がればいいかなと、
はい
はいはい、思っておりますので、ちょっと交互期待ということで、
はい、
はい、
このレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントがあります。こちらお友達追加していただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在は、今度3期生ですね。
はい、
3期生の募集等々もまた今年の春ぐらいにする予定ですし、プレゼント企画もですね、はい、ちょっと部費がたまったらやろうかななんて思ってます。
はい、
はい、ぜひぜひ登録は無料ですので、 DJ をやっている方また DJ でない方も気軽に登録していただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。そんなになんか長文じゃなくても、はい、気軽に応援してますとかでもいいので、
はい、
私たちこれを励みに
そうですね、
はい、約2年以上頑張ってきておりますので、
いやそうですね、
ぜひ今までお便り出したことないという方もですね、はい、聞いてるよということで、
はい
はい、
ちょっと ネタも、ね、ちょっと枯渇気味なんで、はい、なんかネタを投下していただければ、ね、取り上げたいと思いますので、はい、
あとトートバッグ送りました。
あ、トートバッグ送られてきますね、
はい、ご意見ご感想いただいた方の中からですね、はい、かなり採用させていただいた方はですね、プレゼントをお送りしております
、ね、はい、DJ 部の非売品バージョンのトートバッグを、はいはい、
こちらもぜひチャレンジしてみてください、はい、このレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。今絶賛部費を集めて、はい、いろいろ機材を整えているところでもございますし、
はい、
あとはですねなんか機材レビューとか、
はい、
あとは貸し出しなんかもね、
あ、そうですね、
していただく、ぜひぜひ企業さんとか、はい、会社さんとありましたらぜひぜひお声掛けをいただければと思います。
はい、
はい、現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることもできますので、詳しくはですね LINE 公式アカウントアットマーク東京 DJ、こちらをお友達追加してメッセージを送ってください。東京 DJ 部のキットカットと
A 名でした。